これは枕でもう一つ子供の幽霊といえばということで読みたかったのが加賀の久家戸の話の方でございますので、資料の2をご覧ください。実はですね藩は、まあ、子供の幽霊の話っていくつかあるってはあるんですけどもう一つすごく有名な子供の幽霊の話が加賀の久家戸っていうところがあります。加賀は加賀って本当に加賀でこれなんかあれですよね石川県の加賀とつながりがあるらしいですね。ここに加賀っていう言葉ついてるのはで、私は最初行った時実は去年ゴールデンウィークを利用して松江まで車で行くっていう快挙を成し遂げたんですけれどもその時にこれを読めなくて読めなかったのでカーナビに入れられなくって場所が分かんなかったんででも根性でこの辺と思って探していって久家戸って読むんだっていうのを初めて知ったくぐり戸かなとか思って探したんです。久家戸ですかかでこれもね加賀じゃなくて加賀の久家戸っていうふうに地元では言ってたんですけれどもこのというところがございます。ですごく不思議なところなんですよね。今でもそうなんですが加賀の久家戸に行くには陸からはいけないんです。ちょうど松江の海の方に向かって行ったところにありまして、で陸からはいけない海の方からアプローチしないといけないところです。で岩が波で、削られて、洞窟のようになっている。でその洞窟のようなところに船で行くしか行けないんですね。で地面とは続いてるんですけれどもまあ歯も書いてるところですが少しでも波が高いと船が出せない船が荒れてしまうのでっていうそういうところです。まあ秘境と言ってもいいのかもしれないんですけれどもでそういうところ加賀の久家戸っていうところなんですけれどもそこに藩が行った時の話っていうのがやっぱり同じですね。グリーンパシーズ・オブ・アンファミリア・ジャパン日本の見知らぬ日本の面影の中のそこに書いておきましたが In Cave of Children's Ghost っていう元のタイトルです。実はこれも平井貞一さんがもうまさしく久家戸っていうタイトルで訳してしまっているんですけどもともとは久家戸ではなくてですね In Cave of Children's Ghost っていう風な訳です。つまりもう明らかに子供の幽霊の洞窟っていうタイトルなんですね。子供の幽霊の洞窟の中でで、子供の幽霊の洞窟が出てくるわけなんですけど、とても不思議なところですので、まあ、でそこに行った時の記録が書いてあるんですけれども、これをちょっと一緒に見ていきたいと思います。で一緒に見ていきたいんですけれどもお話としてはね今お話ししたようなことです。藩が実は松江に行った最初からですねこの加賀の久家戸には行ってみたいって言っていてぜひ行きたいってチェンバレーにも手紙書いてたんですね。でその実際に行くことになった時の話がこの加賀の久家戸の話で、子どもの洞窟っていうことになってるんですけれども、ということで加賀の久家戸に行った時の話なんですけれどもそこの全部ではなくって一部のところをご紹介したいと思いました。でどこなのかというと、資料の2が切れてしまったんですがこの子供の幽霊の話のところがありまして後ろは例によって平井貞一さんの役ですので平井貞一さんの役で見ていただいてもいいんですけれども、この中の6と7のところを持ってきました。で左下の方に私が線を引いたところがあるんですけれどもそこを中心に見てもらいたいと思うんですね。藩がこのですね加賀の久家戸に行った時には年寄りの夫婦の小さな船でそこに行ったんですね。でそこの船に行ったところからなんですけれどもこれもですね時間がもったいないのもありますので、英語の方はちょっと後で見ていただくことにして平井貞一さんの役の方から行くことにしましょうか。全部は読みませんがちょっと写真が見れなかったのもあり雰囲気感じていただくために初めのところ少し日本語で確認しておきましょう。この神の岩屋から4半マイルほど引き返してから船は、黒い断崖の長く続いた中に、一箇所大きな垂直のシワが刻まれているところを目指してまっしぐらに進んでいった。そのシワのすぐ前には大きな黒い岩が海中からそそり立っていて寄せては砕ける怒涛の泡に打たれている。ちょうど岩壁の断崖に裂けたものすごい亀裂の影になるのだといきなり思いもかけない一角に別の岩屋の口がすぐ目の上に大きな口を開けている。
どうなってるかというとね実はねこういうふうにこれこっちも岩こっちも岩っていうところを取ってる。 ここ船が一隻だけ一艘だけ通れるぐらいの細いで、ここ海面ですね、青の洞窟みたいなとこなんですけれども、こっちもこっちも断崖絶壁です で向こうの方の海が見えてで、こんな感じですね。で本当に船一艘だけが通れる細い道を入っていくっていうところなんですけれども、でですね、そういうところを通っていきますと、この奥に入っていくと、奥のところに少しだけですね、岩屋の一番奥の真っ黒な口へとだんだん暗くなっていく中を、先の方へと次第に高い傾斜になっている、ちょっと奥まったところに砂地みたいなところがあるんですね。でその斜面一面がどこと言わず何千何百という墓石をぶち壊したような形のもので、足の踏み場もなくなっている。ところがだんだん暗闇に目が慣れてくるにつれて、それは墓ではないことが分かった。実はそれが長い時をかけて丹念に骨折った挙句上手に積み上げた石や小石の塔なのであった。死んだ子供の仕事と私の、車やかいかにも情のこもった笑みを浮かべながらそう言ってささやいたと言っています。で実はこういう細いところを入っていくと、ほんのちょっとした砂地に出るんですね。で周りは全部洞窟なんですけれども、でそこにですね、石がいっぱい積んである。でこれは人為的に積んであります。ただの自然現象で石が溜まったところとかではなくって、石が積んであって彩の瓦みたいになっているんですね。でそこに今来たっていうところになります。死んだ子供の仕事っていうところが日本語の訳ではカタカナで書いてありますよね。でこのカタカナのところは英語に戻ります と、そこは線引いてないんですけれども、ちょうど一番左側の256ページって書いてあるところ真ん中辺です。死んだ子供の仕事っていうふうにそのまま日本語で書いてあるの分かりますか。実はあとその後意味はちゃんと書いてありますよね。 My Kurumaya murmurs with a compassionate smileAll this is the work of the dead children と書いてあります。 Dead children の仕事であるこれはっていうふうに説明がついていることになります。そこのところは訳では反映されてないので、まあそう言ってっていうふうになっていますけど、英語の方で見ると死んだ子供の仕事とはどういう意味かっていうのが分かることになります。でですね、今でもカカヌクケドに行くときに船がそこで止められて、で船頭さんは待っていて、一人で入ってくださいって言われた。一人なんですよ乗客、怖いから一人で行きたくなかったんですけども、で一人で中に入っていって見られるんですけれども、またまたま私が客一人だったんで、そりゃそうですよね、ゴールデンウィークにカカヌクケド行く人も珍しいかもしれないんですけれども、で中に入っていくと、まあ、彩の瓦のように石を積んだものがあるわけです。でここのところからなんですけれども、上手に積み上げた石とかがあります。でその後のところちょっとまた日本語に戻りましょうね。一行はそこから船を上がる。岩がひどく滑りやすいので私は注意されて靴を脱いで草履に履き替えた。他の連中はみんな裸足で上がる。ところが上がったはいいが、そこから先をどうやって行ったらいいのか、たちまち途方に暮れてしまった。何しろ無量無数の石の塔が隙間もなくみっしりと立っているのだから、足の踏み入れ場もないのである。実は今はですね、通路みたいのが整備されていて、ちょっと人間が歩いて通る道はできてるんですけど、その当時は観光地っていうわけでもないから、石が本当に積まれたままになっていたと思います。でそうすると船頭のばあさんがですね、まだ道がありますと言って道案内に立つというふうに出てきます。このまだ道がありますっていうのもカタカナで書いてありますから、これも英語の方に戻りますと、まだ道がありますとそのまんまローマ字になっていることがわかります。で、The boat woman announces leading the way っていうことになりますね。で、ここはまだ道がありますは訳してないんだけど、announces leading the way で、まあ分かってるわ。あ、there is a path っていうのがそこか。っていうことになりますね。で、またちょっと日本語の方に戻りましょうか。ばあさんの後について、右手の胴壁と大きな岩との間に身をすぼめて入ると、なるほど、石の塔と塔との間にごく細い道がある。それでも私は子供の亡霊のためによくよく気をつけるようにと方々注意を受けた。積み上げてある石を倒すと子供の亡霊が泣くのだそうだ。だから壊さないように気をつけて歩かないといけないということですね。そこで一度抜き足差し足で虫の這うようにして、ようやくのことで石の積んでないところまで渡った。そこは天井からザラザラと崩れ落ちた石岩のくずが砂のように一面に薄く敷かれている。私はその砂の上に長さ 3,4 センチの小さな子供が裸足で軽く歩いた足の跡を見た。これが赤子の亡霊の足跡なのである。
先に日本語の方をちょっと見てしまいます。もっと早くに来なさればまだたくさん見られなすったにと仙道のばあさんが言う。つまり夜岩屋の土が天井から落ちる雫や梅雨で湿っているうちに亡霊は足跡をつけるのであるが、それが日が出て暖かくなると砂や岩が乾いて小さな足跡は消えてしまうのである。私が見たのはわずか3つであったが、不思議なくらいそれがはっきりしていた。一つは岩屋の壁の方へ向き、他の2つは海の方へ向いていた。ここの岩屋には岩の角や出っ張ったところなどに、そこにもここにも小さな子供の草履が至るところに置いてある。これは子供の亡霊が岩で足を痛めないようにというので、参詣者が挙げた草履なのだそうだ。もっとも砂の上の足跡はみんな裸足のばかりだが、というところです。でここのところをですね、英語の方に戻ってください。でここは私が下線を引いておきましたが、下のところですね、一番左側の下ですが、 And in that sun, 砂の上に、I see light prints of little feet、小さな足のプリント、プリントっていうのは足跡のことなんですけれども、足の跡、しかもライトプリンツって書いてある、子どもの、足跡ですから体重が軽いので、すごく踏み込んだ深い足跡ではなくて、ちょっとだけ浅い足跡があるわけですね。で、children's feet であるって言っています。で、tiny naked feet であるって言っています。小さくて裸の足である。Only 3 or 4 inches long、3、4インチぐらいの長さであると言っています。3、4インチっていうと、まあ、子どもの足このぐらいですかね、ですね。 The footprint of the infant ghost となっています。そしてここでもイタリック、斜め字体になっていますね、大事なところがね、つまり子どもの幽霊、インファントっていう言葉ですけれども、英語で、まあ、英語普通は子どもはチャイルドですけれども、ちょっと聖書とか品のいい英語ではインファントって言いますよね。これフランス語のアンファンと同じ語源の言葉ですよね。ちなみにこのインファントとかアンファンの語源知ってますか？英語のインファントってほら、モスラご存知の方、モスラの島がインファント島だっていうの知りません？知らない知らない。でザ・ピーナッツがモスラの歌を歌うんだけど、ザ・ピーナッツ小人の役じゃないですか。インファント島なんで、インファントなんですけど、余計なこと言いました。フランス語のアンファンと同じ語源の言葉でして、同じ言葉です。フランス語のアンファンから英語のインファントになった言葉ですが、意味知ってますか？子供って意味ですよね。それはそうなんだけど、語源は何だか知ってますか？インとかアンとかいうのはこれ打ち消しです。でファンっていうのが言葉を話す、言うっていう言葉です。だからインファンとアンファンの語源はまだ言葉を話さないものっていう意味です。物言わぬもの。だから言葉を話すようになって初めて、まあ、子供になる。で子供より前の状態、乳児っていうのかしら、いくつぐらいから喋るんですかね、人間って。2つとかぐらいからなんとなく話してみたいな感じですか？3つぐらいになると、まあ割とちゃんと意思の疎通ができるぐらい話してですか？そうなるぐらいのところをアンファンって言って、インファントなんですけれども、まあそんな感じの子供のフットプリント、足があるのだということになります。そしてここは強調したかったのがイタリックになるということもちょっと確認しておきましょう。そしてその後のところですが、ハードウィークカムアリア、ここはですね、おばあさんが言ったことになってるんですけれども、セリフの鍵括弧とかそういうのついてないですね。そのまんま字の文みたいな感じで出てきます。 The boat woman says がここに入ってるから、まあ会話なんだっていうことがわかります。いやね、船頭さんのばあさんとかボートウーマンですもんね。英語ってすごいなってこういうところもちょっと思いますが、We should have seen many more、 もっと早く来ればもっとたくさん見えましたよってばあさんが言ってますね。で、 For it's at night、で夜にですね、なんでこんなことになって子供の足跡が見えるのかというと、When the soil of the cave is moist ですね、この洞窟の土がまだ濡れている時、まあ潮が満ちてくるとここ海の中になるので、その時には濡れているわけなんですよね。でそれがやがて引いてくるわけなんですけれども、引いてくる時に、そこに足跡をたくさん残していくのだと言っています。 In moist with dews ですね、 And dripping from the roof、 あ、ごめんなさい、海が落ちてくるんじゃなくて、梅雨とかそれから、天井から タピタって落ちるものがあるんですけれども、そういうものによって湿っている時ですね、その時に子どもたちが足の跡を残すのだと。 Their footprints upon it という They leave ですね。 But when the heat of the day 日が昇ってですね、日の太陽の温度が出てくると、そして、砂とか岩とかが乾いてしまって、そして The prints of the little feet vanish away、その子どもの小さな足の跡というのは消えてしまうのですと言っているところに線を引いておきました。で、なぜここに線を引いていたかという話なんですけれども、これって本当のことなんでしょうか。こういう場所があるのは本当のことです。で、そこに彩の河原のように死を重ねたものがあるのも本当のことです。で、おそらく私の念仏寺のように死んだ子供を弔うための墓場のような意味があって、どうも民間伝承の中で子供を小さくして亡くしたお母さんとかですね、そういう人がここで子供を、子供のお祈りをするとか、そういう子供の冥福を祈るとか、そういうことのために使われた場所であった、伝承であったとか、それから実はもっと昔に遡ると、おそらく大和民族に滅ぼされた海洋民族、古い古い昔の民族たちが地表とかにはもう住めないから、こういうところに避難して人目につかないところなんですね。で、海洋民族の女たちが子供を産み育てるのに敵に狙われにくい場所だから、ここで子供を産んで育てたんじゃないかって、そういう伝承もあるようです。だから実はもともとはよくわからないところなんですけれども、そんなやこんなやで死んだ子供の跡がですね、ここにあるという話ですが、私すごくこの時はああそうかと思ったんです。で、確かにここに、で、私は昼間行ったんですけど、ちょうど昼ご飯食べてから行ったんだな、1時のやつしか船がないとかだったから、で、行ったから、昼も下がってたから足跡はなかったです。で、ここにそのヤクモのフットプリント、足跡が見えたんだなと素直に思ったんですけど、本当にこれあったんですかね。で、こういう伝承って本当にあったんですかねっていうことを若干疑問に思います。今はありますよ、ヤクモが言ってますって解説にも書いてあります。でも本当にあったんだろうかなっていうことを疑問に思いました。そうではなくて、実は今日ね、これ印刷してきたかったんですけど、印刷ができなかったのでこちらで出させていただきますが、実は今ちょっと論文いろいろ書いているので、皆さんよくご存知の英語版のギリシャ史歌集、前回前々回と去年から来ていただいている方は何回か話に出ているので思い出していただけるかと思うんですけれども、ギリシャ史歌集っていうのはヨーロッパの一つの教養の元となったものですよね。グリークアンソロジーといって、古代ギリシャから中世ぐらいまでの時代に遡って、ギリシャ語で書かれた詩を集めたものです。で、ギリシャ語でもともとは書かれているんですけれども、ヨーロッパの多くの言葉に訳されて、英語では英語で、グリークアンソロジーっていうものが発表され出版されていて、この英語圏のグリークアンソロジー、ギリシャ史歌集っていうのはもう英語圏の中学生とか高校生が学校で学ぶようなものです。それからフランス語にもアントロジー・グレックって訳されていて、でヘルン文庫には英語版とフランス語版があります。で、おそらく版の著作の中にもギリシャ史歌集のことは何回か出てくるんですけれども、版は多分ロンドンというかイギリスにいる頃、アショーカレッジですか、ダーラムの、あそこにいる時代にギリシャ史歌集を学校で勉強していると思います。で、その確証はないんですけどね。で、なぜかというとですね、ヘルン文庫に収められている英語版のギリシャ史歌集は、実はイギリスのグラマースクールで使う用の教科書版です。だからもしかしたらハンが中学生とか高校生の頃に学校の教科書で読んだもので記憶があって、それでその本を持っているのかもしれないという仮説が成り立ちます。もう一つ、このハンの持っている英語版はですね、日本に来てから買ったものです。昔から持っているものではない。だから子供時代の教科書をそのまま物持ちよく持ってたとかそういうことではなく、日本に来てから買い直しているものです。ですので出版年が、1893年ということになります。そしてですね、この英語版ギリシャ史歌集の重要な部分は、実は裏の見返しに鉛筆書きでびっしりとメモがあります。で、いつもこういうものをいくつかのもので見ているので、こちら側の左側に数字が書いてあります。この数字は重要だと思った中身のページです。で、こちら側に英語で、大体英語なんですけど、場合によってフランス語だったりラテン語だったり日本語がローマ字で書いてあったりするんですけど、テーマが書いてあります。 で、こちら側に×とかがついてるんですけど、この×印は何なのかってまだ分かんないところあるんですけど、多分すごく興味のあることには×がついてるようですっていう、あの鉛筆書きを見つけました。でこの鉛筆書きで書かれているページに何が書かれているのかっていうのを、ここを何回か起用でずっと発表し続けているので、中身興味持った方は私の論文を見ていただければ、リポジトリ公開してますので、あのネット上で見られますが、329ページって書いたところですね、この辺にあるんですけど、ちょっと見にくいので私の方で言いますが、329ページのところにPretty fancy on a dead boy って書いてあるんです。これハンの鉛筆書きで書いてあるんですけども、 Pretty fancy on a dead boy っていうのは死んだ少年についての、ちょっとした、まあ、幻想、ファンシー、妄想っていう意味ですかっていう鉛筆書きがあったんです。でこの329ページを見たところ、これがこういうお話が書いてありました。これが本当の329ページです。ここがで何が書いてあるのかっていうと、ここにですね、余白に線が引かれているんですけれども、それはちょっと写真が小さすぎて分かりにくいんですが、ここに鉛筆書きで線が引いてあります。縦にこういうふうに、こことここです。したがってあの版は本を大事にしたので、本の中身にはメモ書きあんまりしないんですけど、ここにこういう線が引いてあります。でこの線の引いてある物語を見てみると、こういうものでした。ここはちょっと字が小さいので、なんて書いてあるのかというと、訳しますとですね、子供が死んだ子供に対する歌なんですけれども、どういう意味のことかっていうと、こう書いてありました。ハーデスのために過酷な責任を負った、葦の生い茂るこの池の水の中で死者の船を漕ぐ者よ、暗黒のカロンよ、キニュラスの息子に手を差し伸べよ、この子が船に乗る、はしごに乗るのを助けるため、そしてその身をしかと受け止めよ。この子のサンダルははしごで滑りやすく、岸辺の砂に裸足で降りるのをこの子は恐れているのだから、という詩がありました。これ分かりますかね。ちょっと難しいのですが、死者キニュラスっていうのは父親の名前で、この父親が死んでしまった子供のことを歌っているんですけれども、あの死んでしまった子供はあの世に行くのにですね、カロンという川を渡ります。日本でいうサンズの川ですね。でそのサンズの川を渡って、ハーデス、これ冥界の王ですね、まあ日本でいうエンマ様ですけれども、冥界の王のもとに行くのに、船で行くみたいなんですね。でその船に乗るときに、この子は小さいので、その小さなサンダルでははしごで滑りやすいと、で裸足で岸辺の砂に降りるのをこの子は嫌がっているから、ちゃんとサンダルが履けたまんまで船に乗るのを助けてやってくださいっていうふうに渡し森に頼むっていう歌なんです。不思議な歌だと思いませんか。でまず今日初めて来た方はなんでこんな話が突然来るのかと思うかもしれないですけど、ギリシャ詩歌集の中には実は母姫名がたくさん含まれています。で母姫名というのは墓の悲鳴ですね。でお墓に何かが、日本だと普通南無妙法蓮華経とか生阿弥陀仏とかお経が書いてあったりとかします。最近の洒落たお墓だと、好きだった歌とかを彫ってある人とかいますよね。で実はギリシャ詩歌集にはお墓に、彫ってある碑文が収められています。でそのギリシャ詩歌集の昔のギリシャ人たちはお墓に何を彫ったかっていうと、いろいろなんですけれども、例えば息子が死んでしまって、その死んだ息子の墓を建てるときに、ちゃんとあの三途の川を渡れるように私もより手伝ってくださいねってお願いするようなことを書いてあったりすることもあるということです。それ以外の場合には、例えばあの偉い人とかだと、その偉い死んだ人がいかに偉くて素晴らしい人であったかっていう生前の功績を書いたりするんですけれども、あと死んだ原因を書いてあったりしますよね。あのお産が重くて産褥で、私の妻は死んでしまったけど、どんなに素晴らしい妻だったかみたいなことが書いてあったりします。なので、これも息子、死んでしまった息子に対して父親が、あの三途の川を渡っていくときに、私森を小さな息子ですから助けてくださいねって言って、それで大事なのは、あのサンダルははしごで滑りやすく、岸辺の砂に裸足で降りるのをこの子は恐れているっていうところが大事なんですけど、なんかこれ画家のくけどの話と似てませんか。子供の足跡がどうのこうのっていう話と、でもしもサンダルが脱げてしまったら、あの三途の川の向こう側の岸辺に着いた時にサンダルがなかったら裸足で乗らないといけない、でそうするのをこの子は嫌がってるから助けてくださいという歌なんですが、 なんか私の中ではさっきちょっと変なこと言いましたけど、このハーンが書いている、あの確かにカガノクケドという場所があって、そこの洞窟の奥のところに、あのサイの河原のように子供が建てたような石の塔がいっぱいあってっていうところまでは本当なのかなと思うんだけど、そこに子供の足の跡があったのは本当なんだろうかっていうのが未だにちょっと解明できないでいます。で、あの末裔の人とかに聞いても、それはハーンが書いてるからそうなんでしょ、昔からあった話ですよって言うんだけど、昔からあった話を遡っていくとまたこれハーンまでしか遡れないんじゃないかという気がしてきたんです。あのもっとそれよりも前から子供の足跡の伝承はあるのかどうなのかっていうのがちょっと分からなくなってきて、もしかしたらですね、この子供の足跡の部分だけはハーンの創作付け足しなんじゃないかという気が、すごくしてきました。実は分かんないですよ、分かんないですよ、もしかしてそうじゃないよって、大昔から伝承あるよっていう方いたら、あの子供が死んだ子供を祀っているというのはその通りなんだけど、このフットプリントの部分だけがすごくね気になったんですね。その時も気になったけど、この、 あのギリシャ詩歌集にこの歌を見てから、とても気になりました。でこの歌はハーンがすごく気にしていた印にメモ書きにも書いてありますし、あの気になるところです。まあもういいですけどね、大丈夫なんで。で線も引いてありますし、すごく気になったところです。で、あの戻りますと、子どもの幽霊のフットプリントがそこにあるのところが至りく体になっています。それでね、あの時間がないので、この至りく体になっていることについてちょっと言っときますけど、実はこういうスタイルってハーンがアメリカ時代に新聞記事を書いていて、特にあの比較工場のタイヤード殺人事件とかの、あの物々しい報道でですね、恐ろしい部分とか怖い部分とか強調したい部分、イタリック使ってるんですね、斜め自体。だからどうもその時の書き方をここも踏襲して書いているのかなというふうに思います。そしてあの英語の方に戻りますと、その後もっと朝早く来ればもっとたくさん見えたのにねっていうところも、あのおばあさんが言ったこととして書いてありますけれども、本当にそうかなっていう気がしていて、ハーン自身が付け加えたことをちょっとあの本物っぽく書きたかったからこんな風に書いているのかなという気がちょっとしているんです。それから今ですね、あの日本語の方で読んだ時にはもう一段落読みましたが、そこのところもちょっとフランス語じゃなかった、ごめんなさい、英語で読みますと、その後ですね、見える、あの自分が行った時に見えたのはわずかに3つですけどっていうところからの段落をちょっと英語で見てみますね。There are って真ん中のコラムの2行目、あの下線の引いてあるところの次のところからですね、 There are only three footprints visible、3つの、足跡が見えただけであった。But these are singularly distinct、 しかし不思議にもその3つというのはすごくはっきりと見えたのだと言っています。One point towards the wall of the cave ですから、洞窟の洞壁の方に向かっているのが一つ、それから the others towards the sea、 海の方に向かっているのが二つということになります。 Here and there upon ledges or projections of the rock all about the cave tiny straw sandals、 でそこここに岩のところに tiny straw sandals が、あのかけてあるって書いてある。草履じゃないですね、英語で書いてあるので、小さな藁のサンダルがかけてあるって、サンダルって言ってます。でこれもちょっと気になったところなんですよ。もしハーンだったら草履っていう言葉とか覚えたら、草履って書いてもおかしくないのに最初からサンダルって書いてます。で、まあチルドレンズ草履って説明してありますけどね、アーラインでサンダルが奉納してあるわけですよね。でこのサンダルは参詣者によって、子供たちがあの世に行くときに、裸足で歩かなくていいように草履が奉納してあるんだっていうことが説明してあります。で、But all the ghostly footprints are prints of naked feet っていうのが不思議ですけれども、でも子供たちの足跡は全部裸の裸足の足なんだけどねって最後に書いてあります。だから草履が奉納してあるにもかかわらず、草履を履いた足跡はないっていうことをハーンは言っているわけですが、すごくここで足跡にこだわっている。それからあのこのギリシャ詩歌集で出てきた草履もここに出てくる、まあ、草履っていうかサンダルですけど、草履って言われてれば日本のもんだなと思ってそのままなんですけど、ちょっとねこの先にサンダルが出てきてね、サンダルって言われるとこのギリシャ詩歌集とそっくりじゃないかと思っています。 で、まあ、この話は実はオチがないというか結果がないんですが、この実はこのギリシャ史歌書のこの物語はですね、ハーンはよくよく気になったもののようで、このギリシャ史歌書のところに書き込みがあるだけではなくって、